西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン初の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさん、そしてマーケティング担当されている佐藤 M さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマは子宮水明鑑定士から見る妊活です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ。アディさん、お久しぶりでございます。
そうですね、はい、半年以上ですかね、
スタジオにはね、
はい、はい。
そして今日は、マーケティング担当の佐藤 M さんもスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
スタジオ初めて。
そうなんですよ、初めて。
ドキドキですか？
はい、あのどんな雰囲気なのかなとかも全然わからなかったので、はい、ちょっと緊張してたんですけど、
はい、
今和やかに収録を始めることができて、はい、楽しんでおります。
はい、よろしくお願いいたします。アンディさん、今日は素敵なゲストの方がスタジオにお越しいただいてますね。はい、
そうですね、
はいはい、ぜひあのご紹介させていただきたいと思います。子宮水明鑑定士大園愛理さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わーい。アリさんとあのアンディさんはこうお知り合いでいらっしゃるんですよね、アンディさん。
はい、まあ、元々あの、まあ、家内の友達でして、まあ、一度あのもう会したことはあって、まあ、その後は何回かあの、うん、話したことはあります。
はい、そしてあのアリさん、今日は子宮水明というものをまずリスナーの皆さん、
そうですよね、
どんなものかというところや、まあ、妊活とね、どういうふうなお話が膨らむかなって、私もあの非常に楽しみにしております。あのアリさんのところにいろんな方々からのご相談がねあると思うんですけれども、
はい、
不妊治療などに関するご相談っていうのもあるんですか？
多いですね、やっぱり妊活だったりとか、こう不妊治療、あとタイミングだったりとか、あのどうやったらできますかとか、多いですやっぱり。
なるほど。あとそういう方々は、直接お会いされるんですか？
直接もあのオンラインでも今の、ね、時代なのでやるんですけど、うん、あとはもうあのメールでも何でも、生年月日があれば見れるので。
そうなんです、ね、
そうなんです、子宮水明って、うん、
あと今っぽいですね、オンライン占い。
そうですね、
うん、ズームでとか。なるほど、
やりますね。
なるほど、そういった形でいろんな方々のご相談受けていらっしゃると思うんですけれども、うん、ではその子宮水明とはまずどんなものなんでしょうか？
はい、子宮水明ってそもそも多分知らない人も多いと思うんですけれども、あの生年月日で見る統計学のようなもので、うん、日本では占いのカテゴリーに結構入るんですよね、
はい、
ただのスピリチュアルな要素は全くなくって、あの生年月日があれば見れるデータのようなものなんですよね。はい、
具体的にはその生年月日によってあとどういうことがいろいろ見分かる？
もう生きる上で多分人間が持つ悩みのあらゆることを網羅できるんですよ。結婚運だったりとか、まあ、あの多いお悩みの相談でいうと恋愛、結婚、仕事 の適性だったりとか、あと運勢にはやっぱ波があるので、その運勢の波だったりとか、あと相性とかですよね。
アンディさんもあのアイリーさんに見ていただいたことあるんですか？
あ、一度見てもらったことありますよ。
見ました。
どうでした？
はい、なんかあまりはどんなだったか覚えてないね。
確かに私も覚えてないです、まあ悪くはなかったので、まあ、今回もそうですね、まあ、あの年末の企画で今まではだいたい医療とか、あの検査とかの話、まあ、たまにはサプリメントの話もあるんですけど、まあ、今日はちょっと特別にですね、年末の企画で、まあ、ちょっと違う角度から、あの妊活をどう見るかというのがぜひ話してもらいたいと思います。はい、
M さんも、まあ、あの不妊治療もそうですけれども、はい、まあ、普段お仕事されたりとかして、 あのいろんなこう心のなんでしょう、もやもやまでいかないけど、うん、毎日いろんなこう特に今年はコロナもありましたから、はい、おうち時間も長かったりとか、はい、いろんなこうことがあったと思うんですけど、うん、もし今ですよ、すぐ占っていただき、占うっていうか、あの見ていただくわけなんですけど、もし先生にお願いするとして、はい、アビさんにお願いするとしたら、どんなことをお話ししたいですか？
ああ、そうですね、やっぱり仕事のさっきもちょっと出てましたけど、まあ、適性、うん、でもまあ今すごく楽しくやらさせてもらってはいるんですけど、うん、まあ今後ねどんどん活動の幅を広げていくにあたってどういったところに注力していくといいのかなっていうことは一つ気になりますし、うん、あとはやっぱり、ね、あの先ほどちょっとあの収録前にもお話出てたんですけど、うん、恋愛の話はやっぱり外せないかな。
女子トークしてたんです
よね。でもこうやってねお話ししてるだけでもちょっと気持ちが楽になるというか、そういうことも多いんじゃないでしょうか。そうですよね、アリさんいかがですか？
なんかやっぱりこう第三者というか、全くこうパートナーでもなく家族でもなく友達でもない人に話を聞いてもらうっていう習慣が多分日本ってあんまりないと思うんですけど、なんかこう知らない人だからこそ話せることとかってありません？
あります、ね、
だからそれで話してすっきりしてっていう、多分そこが結構大事なんじゃないかなと思ってますね、
はい。そしてあのアリさんは笑顔と愛にあふれた人生を応援する占い師の集団というのを、
そうなんか
持たれていらっしゃる。
そうです、あのお弟子さんとか生徒さんたくさんいて、
はい、なんていう団体名？
団体ロイヤルエレメントっていう、あの私の会社名なんですけども、私がこう作ったというか勝手に名付けたあのもので、でそのうちで、まあ、私から学んでくれたあのお弟子さんが何人かいて、みんながこうみんな私のポリシーにこう多分賛同してあの来てくれた方々なので、すごくやっぱりあの悩んでる人をこう笑顔にしたいっていう思いを持ってる人がたくさんいるんです。
アリさんのポリシーとは？
ポリシー
つまり
なんか笑顔で生きようと思ってます。なんかもちろん人間だから辛いこととかってたくさんあるじゃないですか、人生、特に今年は結構しんどいことが多かったと思うんですけど、だけどやっぱりあの基本的にこうネガティブにフォーカスするかポジティブにフォーカスするかって自分で選べると思うので、私はどちらかというとこう前向きな方を、楽しい方をあの見ていきたいなと、見つけていきたいなと思ってるので、同じように考えてくださるお客様とかにあの来ていただいている感じですかね、
はいはい。そしてこう不妊治療のご相談あのいらした方にはどんなこうお気持ちで接せられるのを心がけていらっしゃいますか？
あの私自身は不妊治療はしたことがないので、あの 100% こう寄り添うことができるかっていうと難しいと思うんですけど、やっぱり私あの今年40歳になって、はい、あの30代のうちは子供を持つ持たないっていうことを結構やっぱり悩んできたりしたので、はい、うん、占いっていうとなんかこう決めつけられるみたいなイメージを持ってる方も結構いらっしゃるかもしれないんですが、私はできればこう最初は話を聞いて安心をしてもらって、こうその人が明るい未来を選ぶために情報をこうお渡しするっていうスタンスを取るように心がけてます。
さあ後半もアイジェノミクスジャパン法人代表であり理学博士のアンディさん、それからマーケティング担当佐藤 M さんと一緒にお届けしていきます。そして今週のゲストは四柱推命鑑定士大園愛理さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、いろんなねあのご相談が終わりになるっていう話を前半伺ったんですが、
はい、まあ、私から、まあ、愛理さんへの質問ですけど、はいはい、一番最初にお会いした時にまた四柱推命の世界に入ってはいなかったので、うん、その入るきっかけは教えてもらえますかね。
私もともと占い全然信じてなくて、というか読まない、読みます？占いとかって、
あの雑誌とかの後ろにあの星座占いとかあれとかはちらっと 見ちゃいます、
ね、私は見ちゃいます。
本当ですか？なんかそれすらもそんなに興味がなくって20代の頃、ただなんかその一回なんかどん底だったことがあったんですよね、人生のなんかすごい辛い時があった時に、なんかこう慰めてくれるというか心が穏やかになったのが、まあ、ある方のその占いの本を読んだ時だったんですよね、先生術だったんですけど、それはで過去のこととかが書いてあって、こんなに当たるんだなってすごくびっくりしたんですよ。でそれ以来あの占いを読むようになって、はい、で、まあ、徐々にこう先生術とかの本を読んだりして、あの四柱推命の師匠に出会ったっていう感じですね、はい。
あとは どういった形でこう経験を積んでくるとか、
なんか、週住みででも台湾はね、あの本場ですよね。
そうですね、まあ、向こうはシビトースというやり方なんですね、
はい、割となんかこう知識としては誰でもできるものだと思うんですよね、まあ、漢字がいっぱいあるからすごい難しいんですけど大変だった最初は難しいんですけど、こう勉強してからが多分すごく大変で、例えばたくさんの方々のこう占い見せていただいて、まあ、不妊治療の妊活の相談だったりとか、お金の相談だったりとか、家族の症のなんか問題の相談だったりとか、そこって知識以上の経験が必要だったりするじゃないですか。なのでもうとにかくこうどういうふうにお伝えしたら相手の方がこうちょっと心が楽になるのかなっていうのは結構大変だったので、もうそれは経験ですかね、積み重ね。
で、止水銘やり始めてからですね、こう生活そのものが変わったとかありますか？
ああ、でも生きるのがすっごく楽になりました。
やっぱりこう自分自身には応用したりは。
もちろん、あの最初に私が止水銘にハマった理由ってすごく自分のことが当たってたからなんですよね。あの私はその割とやっぱり普通に結婚とか恋愛とか仕事のじゃあどういう適性があるのかなとか悩んできたので、はい、それが四柱推命で割と全部出てたというか、なんかその四柱推命のその私の生年月日を見た時に、なんかこう今までこれでいいのかなっていう風に進んできた自分の人生が全てそれでいいんだよって肯定されたような、まあ、その通りに生きてきたので、それがいわゆる日本でいうあの、まあ、じゃあ 20代半ばで結婚して、まあ、じゃあある程度の年になったらこう子供を持ってみたいな、いわゆるちょっとスタンダードな、あの普通があるじゃないですか、はい、そこの普通になれない自分がちょっと嫌だったっていうのがあったんですけど、四柱推命を見て、まあ、それで良かったんだって肯定できたところがすごくあったから、なんかまあ運勢を見れたりっていうのももちろんあるんですけど、四柱推命なんかこう知るようになってすごくこう楽になりましたね。
でもまさにそのおっしゃられる不妊治療されてる皆様はそうだと思うんですけれども、やっぱりこうその道というか、誰から言われた道ではないんですけど、例えば30までに結婚をした方がいいんじゃないかとか、20代のうちに早く子供を持った方がいいとか、あらお子さんはまだなのっていう一言だったりとかで、ね、30代からこう40代に入るときに、あら2人目はみたいな、
ありますよ ね、
ね、あの悪気がないお言葉でもやっぱりその道から自分がこう外れてるんじゃないかとか、そういうこうね、あのプレッシャーというか、う
なんか自分がダメなんじゃないかなみたいに思っちゃいますよね。なんか真面目な人ほど、優しくて真面目な人ほどやっぱりなんか言われてきたりしません？
はい、私も割とその辺のプレッシャーは感じたことがあるので、はい、まあ、結婚とか、
やっぱりこうなんでしょう、どなたから言われることとかありますか？
やっぱり一番近しいあの母とか家族ですよね、っていうのはやっぱり、まあ、学校卒業して社会人になって、まあ、そろそろ結婚とかどうっていう話はやっぱり出てはきたので、はい、あると思いますね、まあ、そういう時に、まあ、占いとかで自分の選択は間違ってなかったんだっていう、ね、あの瞬間があるとすごく心の支えになるのかなと思います。
あの、まあ、先ほどその四柱推命をこう生活に応用するという話があったんですけど、はい、じゃあ妊活に関してですね、こう四柱推命からあのアドバイスできる、まあ、あの大きな例えばいくつかのカテゴリーでこう考えられるアドバイスってどんなのあるんですか？
なんか四柱推命ってベースが陰陽五行っていう考え方なんですけど、はい、あの陰陽五行って中国の、ね、思想の一番ベースにある、はい、東洋医学ともベースになっている考え方なんですね、はい、そういう観点で言うと、まあ、元々持っている体質みたいなのも四柱推命って見れるので、例えばそのちょっと婦人科系のなんかこう悩みがある方はここにちょっと偏ってるねとか、自分が元々持って生まれたこの健康のバランスが偏りがちな人とかはやっぱりこう婦人科系の悩みがあったりとか肝臓の悩みがあったりとかってそういうのが見れるんですよ。で、そういうのをこう総合的に見た時に思うのはやっぱり本当基本的なことになりますけど、旬の食べ物を食べて、
旬の食べ物、
はい、
美味しいの
旬の食べ物を食べて、なんかこう夜寝て朝起きて、なんかこう心をリラックスして生きるっていうことがなんかすごく大事なんだなって思います、いろんな方々を見ていて。 もちろんあるんですよ、時期とか相性とかも、
はいはい、
あるんですけど、根本的にやっぱりこう自分をこう責めすぎないことみたいなのが大事なのかなと思いますね、
なるほど。っていうのはその、まあ、例えば医療っていうのもいくつかあるんですよね。例えば、はい、あの本当に不妊治療そのものの、 あの介入治療とかはあるんですけども、あのそれやることによってすぐに何かが変わることは期待されるんですけど、ただ統合医療とかあの、まあ、さっきおっしゃったあの睡眠の方もですね、まあ、統合的にこう体質を良くしていくっていう考え方ですかね、
は
い、
うん、そうですね、体質やっぱなんかこう土台を一番この自分の体にが土台になるので、その体を健やかに保つっていうことをで、健やかに保ってできないじゃないかっていうふうにね悩まれる方も多いかもしれないんですけど、別になんかその自分が悪いからできないとかそういうことではないので、なんかこう緩やかにゆるっとリラックスしていけるっていうことが大事かなと思いますね。
なるほど、
はい、
今まで相談されてきた方はやはり、まあ、どんな悩みの方が多かったんですか、あの不妊に関する相談は。
やっぱりいつできますかねっていう風にいらっしゃる方とか、タイミング、もちろんなんかあとは、まあ、できてから出生日を見てほしいって人も多いんですけど、やっぱなんかその出生日によってあの運命みたいなのが決まっちゃうので、だけどその妊娠前の段階だとやっぱりそのどうしてなかなかできないんだろうとか悩まれてる方が多いですよね。
いや、アイリさん、そうやっていろいろな方からご質問を受けていらっしゃると思うんですけど、まあ、どういった時にやりがいとか感じられますか。
もう笑顔で帰ってくださる、この笑顔を見た時ですよね、お客様の、いいんだ、自分はこれでいいんだって、なんか認められるようになって、その結果がどうあれ、でこう心をゆるっとなって帰ってくださる時によかったなって思いますね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日はゲストに子宮睡眠鑑定士大園愛理さんをお迎えし、アイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさん、マーケティング担当佐藤 M さんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。